月のですね、28日、今日からアドベントが始まります。クリスマスツリーがですね、このように出されまして、そして今日、ろうそくが灯りました。2021年のクリスマスは、まあ、今年だけですし、一回限りですね、本当に神様がですね、今日、私たちに語る御言葉も、今日、限りです。私たちはですね、本当に見た目によって、処理が神様の御心を受け取っていきたいと思います。先週はですね、モーセのですね、証明のところを通して、あなたの、ね、靴を脱げと、本当に、自分のですね、そういう、この中心に生きている生き方を、それを明け渡して、神中心に、すべての主権は神にあるんだということをですね、そのように使わされて、私たちにも使命があるということをですね、いただいて使わされました。そしてですね、いよいよ私たちはこのアドベント、クリスマス、神様のご降誕をですね、本当にお迎えするこの歩みをさせていただいているわけです。このアドベントはですね、神様をですね、一人子イエス様を待ち望むといういわゆる、対抗説ですよね。待ってこう下ってこれのを待つ。でそのろうそくですね、この主の日ごとに灯す。まあ、これですね、最初のこれは予言のキャンドルと呼ばれるキャンドルなんですよね。これは希望を意味します。で、二本目は天使のキャンドルというふうにも呼ばれ、平和を意味するもので、三本目は羊飼いのキャンドルと呼ばれ、喜びですね。そして四本目はベスレヘムのキャンドルと呼ばれて、愛を意味するというふうに言われています。で希望は最初のキャンドル。これ、今日ですね。私の希望が、つまり予言。神様からの、この本当に、この、こうなりますよ、というですね、約束ですね。つまり私の希望は、すべて神の言葉から来るということです。人の言葉からですね、その時楽しみとか喜びがあっても、それは消えていきます。でも神の言葉は、ずっと消えない。つまり予言のない希望、神の言葉に基づかない希望は単なる、それは幻。期待に過ぎないと言えるのではないでしょうか。今本当にですね、いろんな混迷の時代と言われています。2年続くこのコロナ、そしてこれからですね、またどうなるのかというニュースも届いていますが、本当に暗い時代であっても、困難の中でも希望を持ち続けていくことができるのは、まさに神の言葉によってキリストを私の救い主として信じて、私たちが希望を持っているからではないでしょうか。希望の源、それは神の御言葉であります。ここに私たちはもう一度心を向けたいんですね。御言葉はあなたの魂を救うことができる。本日ですね、この神の言葉による希望を覚えつつ、イエス様が来られる、その備え、心の備え、霊的魂の備え、私たち自身のそのいわゆる工事をですね、本当にしていきたいと思います。神の奥義とその御心に心を向けて聞きましょう。まず第一番目ですね、これは主の通られる道をまっすぐにせよということです。主の通られる道をまっすぐにせよですね。荒野で叫ぶ者の声とあります。で一節ご覧ください。ここにですね、このまあなかなかこのカタカナが多くて舌噛みまくるような、ここですね、まあ、皇帝テベリオ。で、これ何が言いたいのかね。これ福音書、このルカが書いてあるルカですよね。医者なんです。でですね、この福音書はもちろんですね、イエスの公生涯ですが、このルカはまず異邦人に向けてこの福音書を書いてるんですよ。で、ここ、ルカの一章にですね、テオピロ殿っていうところから始まるんですよね。つまり、異邦人に向けてイエス・キリストこそが救い主なんだということを全書内容で書き継げている。つまりですね、異邦人という言葉、この旧約聖書、つまり、この創造者の神というものが背景にないんですよ。全くない人に語るんです。つまりですね、そういう意味で私たちに語られているというふうに言えるんですよね。だからですね、そういう意味では異邦人中の異邦人の日本人が最初に福音書を読むときに、私はいつも、まあ、本あなた好きですかって聞くんですね。いや、ちょっとという人はですね、マルコの福音書をね、進めるんですよ。これは短いからです、一番ね。 16章で躍動感があるんですね。あのマルクはペテロの側近ですから、ペテロは一番弟子でしょ、イエス様の。でですね、あ、本好きなんですという人はですね、もう迷わずルカの福音書を進めますね。ルカの福音書は、医者で国名で、そしてですね、なんとか異邦人に伝えられるようにというふうに書いてるからです。歴史家でもあったルカは、イエス様の活動舞台である地域の年代と政治的宗教的状況を詳細にこの記しているんですよ。歴史上の名の知れた人々を何人も引き合いに出して出来事の年代を特定したりしているんですね。それはイエス様の救いの出来事が架空の空想の出来事ではないんだと、世界の歴史の中で具体的には現実的に起こったということを示すためなんですよ。そういう意味でちょっとなかなか名前がですね、出しすぎちゃうかと突っ込みたくなりますが、そういう意味があるんです。だから私たちはですね、本当にこのイエス様のね、この降誕が歴史的事実だということ、もう当然ね、そんなこと当然だと思っておられるかもしれません。もう一度ですね、それを使徒にまでしっかりと歴史の事実だということを言い切れる確信を持っているかというところに私は問われたいです。皆さんどうですか。イエス様はね、人を神が人になって来た、生まれてこられたんですけど、今まで大胆に全く知らない人に確信まで語ったことがあるでしょうかね。それだけではありません。少女マリアから生まれられたんだと、主の降誕ということも真顔で語ったことがありますかね。なんか変に思われたら嫌やなと思いながらっていうふうに言った人もいるみたいよとかですね、そういうような、なんかこう自分はそう思ってないけども言ったる人いるみたいな伝え方をしたらちょっと申し訳ないですよね、イエス様にね。そういうことですよ。確信を持って心から語ったらそれは通じるんですよ。特に日本ってね、そうだと思いますね。本気の言葉って届くんだなと、それがどんな口頭無形に聞こえても、それを感じますね。何度もそういうことを体験していくときに。だから皆さん一回やってみてくださいね、このクリスマス。いつもよりも伝えやすいですからね。あんた本当に信じてんのって言われたらもう感謝ですよ。信じてるよって言われたらですね、へーって言って、そこから聞かれるんですよね。そういうこと何度も体験しましたよ。本気度が伝わります。私たちがそこで確信があるかどうかね、突っ込まれて本気で信じてると言われた時に、いやちょっと、うん、まあまあ、あの人は死んでるよとかね、そういう風にならないようにしたいんです。そういうことが起こらないためにルカは国名に記しているってことですね。そしてここでですね、読んでいきましたが、アンナスとカヤパとありますよ。でこれもですね、当時の歴史背景を教えています。祭司は一人なんですよ、大祭司は本当は。でも二人いるっておかしいでしょ。つまり複雑な経緯があったということです。宗教指導者の中の勢力争いが起こっていたということがわかるんです。政治だけでなく宗教的なその背景も腐敗していたということがわかります。その時に神の御言葉が下ったんです。ダビデは語っています。御言葉ですね、ここにいくつかここに関連する御言葉を挙げましたが、ヨハネのですね、これ姿がラクダの毛皮を着てとね、イナゴとノミツを食べていた。実はこのヨハネのこのイザチはまさにですね、この列王記の台にあるこのですね、書いてますね、読んでいきましょうか。読める方3、はい。アハズヤは彼らに尋ねた。あなた方に会いに登ってきて、そんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが毛が来て腰に革布の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。そうです。まあここでですね、分かることはエリアと同じ格好をしていたんですよ、このヨハネはですね。だからこのバプテスマのヨハネを見てエリアを最愛と言った人が多かったんですよ。それは同じ格好をしていたんですね。聖書はですね、最後の預言者と位置づけているのがこのバプテスマのヨハネですよね。だから区分で言えば、まあ、ここまでが預言者としてね、アラノで叫んだと言われているところです。そしてそういうですね、腐敗し政治的にもその宗教的にも本当に腐敗していた時に神の言葉が下った。ここ見ましょう。3、はい。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、 主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。主の仰せは清くて、人の目を明るくする。そうですね。まさに主の教えは完全なんです。人が悪い方向に向かっていると、私たちを正すために言葉を神様はかけてくださって介入くださる方です。そして弱いに下った神の言葉、それはまさにですね、このイザヤ書に書いてあるこのことが、もう一度ヨハネを通して語られた、こうですね、このあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださるようにしたのだ。罪がはびこっていたんですね。その時に予言通りバプテスマのヨハネは語ったんです。ここ見ましょう。皆さんで3、はい。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよう。荒れ地で私たちの神のために平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が、すべての者が共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。アーメンです。そうですね。まさにこのところを、まさにこのルカの福音書の3章のこの4節で、バプテスマのヨハネがイザヤ書にこう書いてあると言ったのがここなんです。まさにイザヤ書はイエス様の誕生を予言している旧約聖書の中の福音書と言われるところですね。本当にこの700年ほど前、まさにこの予言をそのままヨハネは告げたんです。荒野とは何でしょうか。これは山や谷があり、それに道は曲がりくねってデコボコであるところですね。その山を削って谷を埋め、曲がった道をまっすぐにし、デコボコを平らに舗装していく、そういうふうにして整えられるのが主の道だというんです。このイザヤ40章とともに分かることは、この道というのはですね、私たちが日常的に使っている普通の道のことではありません。実はこの道というのはですね、この王が外国に遠征して戦いに行って、戦いに勝利して帰ってくる、その時に使う勝利の凱旋の道のことを指すんですね。人々はこの道の両端に並び、王の勝利を喜び祝うんですよ。で、この道は幅が100メートルもあるような、ものすごい大きなですね、道路です。巨大な山は削られ、谷は埋められ、まっすぐな道が作られる。つまり王の凱旋のパレードのための道、何万何十万という軍隊とともに勝利の王がやってくる、その道を備えよという命令なんですよ。皆さんいかがでしょうか。ちょっとイメージできましたか。皆さんの中にですね、絵が浮かんだでしょうか。まさにですね、この王の凱旋パレードをイメージして、ここをイザヤは予言し、それをヨハネは言ったんですよ。で、このことはですね、私たちこの再臨の時にですね、この凱旋の行列にとありますね、この再臨の手紙に、まさにそのことをつながっているわけです。つまり王なる王はイエス・キリスト様ですよね。そのイエス様が来られる道を整えようと、王を迎えるにふさわしいその道を整えよう、そういうことをですね、ここで開口一番ヨハネは叫んだのであります。つまりですね、裏返して言えば、イエス・キリストのための道がまだ全然整っていないということです。ね、争いばかりしているわけですから、権力争いとか、性的にも宗教的にも、神様の一人子であるイエス様が生まれ、いよいよその活動が始まろうとしているのに、人々の間にそのための備えができていない。人々の心は荒れ地のように荒廃して、イエス様によって実現されようとしている神の救いを受け止める準備ができていない、そういうふうに言ったんですよ。これはですね、当時のユダヤの人々だけではありません。私たちも同じではないでしょうか。ね、クリスマスだと本当にですね、まさに喜んでいるでしょう、世間はね。どこよりも早いです、クリスマスツリーが立つのは。 この前10月の末にですね、立ってましたよね。負けた思いました。別に何に負けたか思いますが、皆さん思いません？教会こそがほんまよいとね、思う気持ちを持ちたいですよね。パウロはね、アテネの街に行って偶像いっぱい見て、もう生き通ったように、少なくともそういう気持ちを持ちたいなと思うんですけどね。でも多くの人は本当の意味わからない。メリークリスマスのメリーというのはですね、喜び楽しむという意味がもちろんありますが、それの他に浮かれるという意味があるんですよ。まさに浮かれ気分だけですよね。その本質を私たちは捉えたいんです。それが全然あなた準備できていますかと。私たちに当てはめたらですね、もちろん迎える側という意識はあるでしょう。それがあまりにもありすぎて、本当に主の前にまず自分が整えて、主のご降誕を、今年のご降誕の意味の深さを本当に静まって感謝して感動を持って受け取っているかということです。私はいかがでしょうか。私の心も荒れ地のような状態にあるのかもしれません。私の自身の中に不安があり、不平不満があり、妬みがあって、人を憎む、恨む、そういう心。もちろん私はイエス様によって救われていますが、天の御国に行くことは約束されていますが、でも肉のクリスチャンとパウロが言うように、この王座に自分がどっかに座っている状態を放っておいているのではないかということです。もちろんですね、イエス様を信じていない方はイエス様がおられませんから、もう自分が真ん中にいるしかありませんよね。自分か地位か名誉かお金か、また代々さんがどっかに座っているかもしれません。人間は何かを土台に置かなければ生きていけないように作られていますから、どうでしょうか。そのことを問われるんです。そして私たちは人との関わりを恐れて、自分の殻の中に閉じこもるとする心もあります。つまり自分自身の心の中に荒れ地、荒野を持っているということです。そういうものを荒野って言うんです。そういう人が集まって作る社会は荒れ地のように荒廃していき、その勢いは止まらない。まさにそういう状況を私たちは今体験しているんではないでしょうか。私たちの周り、また私の中にあっても、私の心の中にあっても、神様はそういう私のために一人をイエス様を救い主として使わしてくださったんです。その救いをもらうには、私の心の荒れ地に死の道が通りやすいように整えられなければならないということを言ってるんです。まっすぐにされなければならない。その目的は何でしょうか。6節、皆さん読みましょうか。ルカ 3-6 では3、はい、こうしてあらゆる人々が神の救いを見るようになる。そうなんですよ。神の救いを見るというのはですね、見るだけじゃなくて体験する、味わうということですね。そういうことを言っているわけです。あらゆる人と書いてますよね。誰か特別な人だけが救いを必要としているのではありません。全ての人に救いが必要なんだと。だから日本人に西洋の神やれないというふうに言われたりしますが、そうで、全て天地を作られた神に作られたあらゆる人間は、元の神様との親しい人格的に交わりの関係に回復する必要があると語っているんです。いかがでしょうか。救いなど私には必要ないとかね、しっかりしてさえすれば大丈夫だとか、そんなことを言っても自分で自分は決して救えないんですね。まさに救いが必要ないと高ぶっている人は山と丘のようだということですよ、ね、そのプライドが覗かなければいけないと。で、自分が足りないなと人生に虚しさを感じ、また自己卑下している人は谷のようであり失望しているということです。慰めを得て喜びに満ち溢れる必要があるということです。ですから、どんな状況にしても神の救いを見ることができるように、ヨハネは悔い改めをここで説いているんですね。ヨハネはここで言いました。3章3節で、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。ヨハネはですね、次に7節から9節で、罪を認めない者への警告をしています。7節から9節ですね。じゃあここも言いましょうか。7節と皆さんで3、はい。それでヨハネは彼らからバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの精たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。 8節までしょうか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどとこの中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。皆さん驚くのではないでしょうかね。バプテスマを受けようとして出てきた群衆に対してですよ。ねえ、なんて言ったか、マムシの末たち。これどういう意味ですかね、皆さん。マムシは蛇ですよね。つまりサタンの子って意味ですよ。ねえ、今からバプテスマを受けに来た人に、サタンの子とか言うってすごいなと。ねえ、思いませんか、皆さん。ねえ、つまりこれは神の裁きを語ってるわけですね。奇妙なメッセージなんですよ。つまりですね、ヨハネが語ったメッセージって、オブラートに包んだ病と見ざるに言葉なんか一つもないんですよ。ある意味でものすごくチャレンジですよね。だから喧嘩を売ってるようなメッセージなんですよ。悪魔の子とかですね。皆さん、もしですね、行動からそんなふうに言われたら皆さんドン引きされるじゃないですか。ねえ、何言うんやって、お前はどうやねんとかね、そういうふうになりますよね。私もそうです。私も同じ非道ですね。でも、これは預言者ですよね。だから私たちは覚えましょう。本当にですね、この、あなたを心地よくさせる愛と恵みのメッセージだけ語れる今時代と言われますが、それはとんでもないことですよ。裁きのメッセージを語れないと、救いが必要とは思わないでしょ。昔のですね、ジョナサン・エドワーズというですね、この歴史に名を残している、本当に多くの人々がそのメッセージで、悔い改めて救われた人が、こう言ったんですよ。行かれる神の前に立つ全てのものは罪人だと。ね。まず罪人だというふうに言ったんですよ。で、私たちはそれを聞きたくないじゃないですか。ね、もっといいこと言ってって、慰めてって、もっと癒してとか、ね、違うんですよ。マムシのせいですからね。だからでね、こういうことばかり言わなくちゃいけないとは思いません、私は。でも、その聖書を言ってるバランスでしか私は持たないと、歪んでいくってことですよ。自分を満たしてくれる場と教会を見てしまう。ヒーリングハウスとなってしまう。そうじゃないんですよ。恵みと誠です。愛と義なんですよ。裁きを聞かないと救われなければいけないという、そういう動機が生まれないわけですよね。皆さん今万人救済っていうユニバーサルディズムっていうんですけどね、万人救済っていう立場があるんです。全ての人は、ね、十字架は完璧だから、イエス様だから不可能なことはないから、全ての人は救われてますっていう、そういう教理。聖書はそんなこと一つも書いてませんよね。悔い改めなければ救われませんよね。でも悔い改めいいっていうふうに言う教理があるんです。これ万人救済です。だから語るメッセージは、それでいいですよって。あなたがしたらいいですよって。悪いことしてたと思うよ、いいですよって。それおかしいでしょ、皆さん。で、じゃあ集会をして何をするかって、あなたは救われてるんですよということを確認する集会なんです。もちろんそれも大事ですよ。逆の場合もありますからね。私救われてるんだろうかって、毎週ね、見言葉読むときに、自分はどうだろうってドキドキしたら、それもおかしいじゃないですか。つまりバランスです。神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられます。とあります。だからイエス・キリストを私の救い主として信じるならば、どんな人でも救われると、こう書いてますよね。あらゆる人が神の救いを見るんですよ。悔い改めて、罪を告白して、自分で自分は救えないということを本当に認めて、神様を、でもあなたは救ってくださいますと信じれば、救いを得ると。でも私たちは申し上げたように、心の真ん中にイエス様をずっと迎え続けていないことが多い。心の片隅にやってしまっている。ともすればイエス様ついてこいって、イエス様をですね、従えてしまっている。そんな状況をあなたは、しっかりと御言葉の前にして御霊によって祈りを通して気づきなさいと。で、その自分の高ぶった心、また蔑んだ卑下しすぎてる心、それを平らにしなさいってことです。平らってことが大事なんですよ。平ら、ね、ニュートラルです、ね、まさに幼頃の素直の心ですよ。もう神様の言葉通りそのまま受け取るという、平らな道にしなさい。いろんな枠を捨てなさい。いろんな固定概念に捨てなさい。御言葉が言ってるのが、もうそれ以上も以下もないんだってところに立ちなさいってことです。アーメンでしょうか、皆さん。これがまっすぐってことです。それが、このアドベントの最初の日に私たちは備えていくあり方なんだということですね。ヨハネが伝えたこと、一番大事なこと、この悔い改めです。こうですね。悔い改めのバプテスマ。 まず悔い改めることは何でしょうか。改心、根本的に向きが180度変わるんです。自分中心から神中心へです。価値観を転換するんですよね。皆さん、イエス様を信じた者というのは信仰者と言いますが、これは価値観を180度自分中心から神中心に転換された者という意味ですよ。当然言い方が変わって当然なんです。ただ劇的にすぐに変わりませんね、それを期待するから自分を責めてしまうんです。少しずつですけども変わります。申し上げてますように螺旋階段です、ね、人によって違います。変わる速度はですね、だから比べてはいけないんです。 0.1 ミリの人もいますし、1センチの人もいますよね。この変わっていく速度が、でも確実にキリストの似姿になっていく。だからですね、悔い改めは回る心と書くんです。改心ではないんですよ。改心はですね、部分修正です。一部分が変わるだけです。根本変わってないんですよ。だからね、間違いないですよ。漢字大事ですよ。回る心と書くんです。悔い改めはですね、改める心はですね、神なくてもできるんですよ。そうですよね、生き方変わんないんですよ。だって神様がおらないから。悔い改めとは何ですか。じゃあここです。神に向くんです。前向きなんですよね、皆さん。私はですね、昨日もですね、一昨日もですね、一週間にね、悔い改めを思い出す機会があるんですよ。それは車を止めるときです。前向きにって書いてあるでしょ皆さん。本当ね、私その時には神様はと思いましたよ。皆さん、前向きに駐車っていうところあるでしょ。あれはね、排気ガスがいかないようにっていう意味なんですけども、でも私その時にそういうことをちょっと思い出したんですよ、メッセージを。で、まさか看板でね、前向きにってバーンって出てきたんでびっくりしたんですよ。前向きにって、で読みたら、ああそういう意味かと思って、でもその時は神様やと思ったんですよ。だからこういうね、日常にいろんなね、神様のね、このエッセンスがあるんですよ。これに気づいた感じですよね。その時私本当に鳥肌立って神様祈りましたもん。わかりました、前向きにね、悔い改めですよ。皆さん、前向きの看板見るたびにそのこと思い出しましょうね。前向きにですよ、ね、でも反省後悔をよく言います。でもこれは後ろ向きなんですよ。自分中心です。つまりね、あんなこと言わんかったらよかった、あんなことしなかったらよかったって、いつも自分がやるんですよ。変わりません。悔い改めは改心です。回る心、180度神に向く。で、これを何度も何度も何度も続けていくから、キリストの姿になっていくんですよ。一回きりでいいと思うから変わらないですよ、全然。つまり自分のそれは問題ですね、課題ですよ。だからパウロがあらゆる努力っていう、あの努力ではそこに向けるんです。悔い改めていく努力、悔い改めていくエネルギーで、そうしていったら、さっきの私のことも起こるんです。皆さん、いろんなことで何かを見た時にふとこう神様に向けられていくんですよ。そういうことがどんどん起こったら、皆さんどうですか。怖いですか。楽しくなってきますよ。あ、神様感謝しますって、こんなことを通してもとかね。つまり霊的に敏感になるとか、そういうことです。で、そのことをずっと祈ってると、そういうふうにね、 何もないことがポーッとこう飛んでくるんですね。そういうことがたくさん増えたら、なんと幸いでしょうか。だから神様はね、生きておられるし、生活を細部におられることが分かるんですね。救いの根拠は罪を認め、180度神に向かって向きを変え、悔い改めをなして良い身を結ぶことです。世襲制ではないということも覚えましょう。それをですね、このヨハネが言ったんですよ。8節で、誰が必ず7節で来る右から逃れるように教えたのか。我々の父はアブラハムだなと、この中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな思考からでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです、というのが、これ世襲制ではないと言ったんですよ、ね。お前たちはアブラハムの、ね、子だから、もう特権階級があって、もちろん先民という立場ありますが、だからといって大丈夫だというふうに思うなと。つまり個人個人が神様と向き合って、信仰告白ですよ。悔い改め、自分の罪を認め、罪を告白し、その罪は自分では消せない、イエス様以外消せないということを本当に認め、信じて悔い改めること、このことをなさないとあなたは救われないということを言ったんですよ。これはクリスチャン方の皆さんも同じですよ。家がクリスチャンだから自動的になんていうのはありえませんね。ヨハネの一章でも言われていますね、それぞれが神様と向き合うんです、ね、そのことを私は忘れてはならないのであります。そして最後ですね、この10節からですね、言いました3章10節ですね、 3章です。問いに答える。許しと救いの道と。ね。群衆はやはり尋ねたんですよ。私はどうすればいいんですかというこの答えがこの18節まであるんですね。まず具体的に食べ物を持っていたら分けなさいということを言いました。言われました。そして、この主税人はですね、騙し取っていたので、決められたそれ以上は取ってはならないと、そのように言ったんです。ね。そして、与えたものはもう満足しなさいと14節で、自分の給料で満足しなさい。これはですね、パウロも言ってますね。今与えるもので、ね、あなた、恵みはあなたにとって十分だと。今あるもので満足しなさい。衣食住があれば満足ですと。そういう視点を持てと言われてますよね。まさにここでもそのように言われているわけであります。主はヨハネを通してこのようにですね、まっすぐにしなさいと何度も言われました。で、ここで私たちは悔い改めのですね、良い身ということをですね、この覚えたいんですけども、11節をですね、読んでいきましょうか。11節、うん、あ、すいません、9節ですね。9節を読みましょう。では3、はい。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。はい、そうです。良い実を結ばないものは切り倒されるというふうに、これも恐ろしいですね。読み方間違ったですね。自分は大丈夫かというふうに自分にですね、こういう否定的なことを当てはめてしまう傾向が、やっぱり私、キリスト者は真面目なので多いのかもしれませんが、良い実とはですね、ここにありますように哀れみの心を形にすることです。そのことをここで言われてるんですね。食べ物が持っていたら分け与える。もう取り立て、必要以上取り立てる必要はないと、ね、つまりこのような哀れみの心を形にするということですね。哀れみとは同情とか愛情とか、そういったことを形にしていくということですね。つまり生き方をそういうふうにしていくということです。良い意味ではそういうことですね。見ているのが形に出るものじゃないですか。つまり私たちが先ほど申し上げたことに努力していれば、イエス様をここに置き続けることを努力していれば、おのずとこういう実が結ばれていくということです。実を結ぶために皆さん努力じゃないですよ。実を結ぶという行為に心を向けたら、それ頑張りになるんですよ。ここが難しいですね。イエス様をこの中に置き換えて真ん中に来ていただくということに努力すれば、おのずと付録のように良い実が私を通して流れていくというのが聖書を教えている真理です。皆さん、アーメンですかね。このこと、このことをね、私たちはほんまかなと思ったらやってみたらいいんです、ね、神様との時間も今まで以上に持って、悔い改めることを本当に今まで以上に祈り、そして気づきが大事に祈り、そして成していくときに、私はその実を結んでいくものとなっていくんですね。自然とそういうことが言葉とか行動において表されていくというのが、この聖書を教えている真理です。そしてイエス様はですね、ここで15節で、こういうふうに、書いてます。ヨハネについて多くの人がヨハネがキリストではないかというふうに言った。それに対してヨハネはこう言ったんです。16節17節を皆さんで読みましょうか。3、はい。ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身を持って脱穀状ことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。はい、そうなんですよ。皆さんどう思いましたか。ここにもイエス様の姿がですね、本当に厳しいというか、火を持って焼き尽くすって書いてますよね。つまり罪を徹底的にですね、えぐい出すということですよ。そういう方が私のとか来られる、この方こそが救い主だと。つまり愛と義ですよね。裁きのメッセージを携えつつ、だからこそその裁きを人が受けないように、悔い改めて救えるようにというメッセージをイエス様は持ってくる。だから私が授けているのは悔い改めのバプテスマであり、イエス様はこれからですね、火と聖霊のバプテスマを授けるんだというふうに 言われたのであります。で、私はここでですね、キリストの姿をですね覚えましょう。まず聖書を教えているキリストの姿が2つあります。1つはこの栄光に輝くメシア、そして受難のメシアです、ね、栄光とはあのアダムとエバの罪の後、いわゆる罪を持った人間が支配する国ですね。それが出来上がってしまった。しかし神がその悪魔を裁き、また人間の国を滅ぼし、神ご自身の国を建てられると約束されています。その働きを行う方がキリスト、あるいはメシアと、つまり栄光ですよね。王の王として、誠の王として来るということです。まさにこの金と銀が色が表す王の姿ですね。王なる、王なるイエス様。もう一つは受難のメシア、その王であるけれども、人々になぶり物にされ、ぶたれ、最後は十字架けて殺される。それは私たちの罪のゆえであり、私たちは罪許されて癒されて平和を持つためだと。そしてその二つのメシアの姿を聖書は描いている。受難のキリストについての予言はイエス様によって2000年前にも成就しました。そして栄光のキリストについてはこれから成就するということですよ。栄光の王が来られるんですよ、雲に乗って。皆さんそのことを信じておられますか。これを再臨と言います。だから初臨の姿は受難のキリストなんです。再臨のキリストは栄光のキリストです。だから私たちがこの毎年のクリスマスを迎えるにあたって覚える心の一つは、受難のキリストとともに栄光の再臨の主を覚えるということです。再臨の主が来られるんですよと真顔でこれも語るものとなりたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか。このことも真顔でね、確信を持って語っていけばどれだけ幸いでしょうか。神の裁きが下ることを説いた力強いヨハネの説教を聞いて、この栄光のキリストを群衆は求めたんですね。ヨハネはその民衆の期待をきっぱりとでも否定したんです。そうではない、私はない、イエス・キリストその方ですというふうに言ったのです。そしてこの使徒のヨハネに、使徒の働きもありますように、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。聖霊があなた方に臨む時に力を受け証人となると約束されています。ここに私たちはこのクリスマスアドベント心を向けていきたいと思うんです。私たちは皆悔い改めの洗礼、ね、ヨハネから受けておられる方はおられないはずですよね。皆さんどうですか。いや私ヨハネのバプテスマを受けたんですって、いやいたの怖いですよね。2000年前にいたんですかみたいな話ですよね。私はじゃあ 何のバプテスマを受けたんですか。そうなんですよ、さっき見ましたよね。何て書いてました。これがヨハネですね。これですよ、聖霊と火によるバプテスマって書いてましたよね。聖霊と火によるバプテスマを受けた人おられますか。え、おられないですか皆さん。で、そうですよね、火ってあったかなと思った人、皆さんね、なんかどっかの映像で見たなんか火をこうね歩いていくとか、そんな儀式やったかなって思いました。今真面目に考えました今ね。そうですね、今聖霊と火による、でもですね、霊的な意味において火がそこに伴ったということを覚えたいんですよ、私たちは。つまり清めですよね、火は。ね。もちろんですね、私たち洗礼を受けたのは水の洗礼です。その洗礼には、ここにありますように意味がありますよね。それは、葬儀、誕生、結婚の意味を持ちます。葬儀は、このね、主の十字架によって古い罪の命の自分を葬る。誕生は復活に預かる神の命をいただいて生きる。そして結婚は、この、花婿、イエス様の花婿とされ、イエス様を主人として生きるということですね。私はこの恵みの洗礼に預かったんです。でもそこに火があったということを今日覚えたいんですよね。ヨハネは言いました。あなた方は聖と火のバプテスマをお授けになります。父と子と聖霊の宮によってバプテスマを授けますと、皆さんは授けられたはずですよ。まさに、この霊的な意味があった。つまりヨハネの洗礼は入り口、悔い改めることは主の道を整えまっすぐにすることの第一歩です。皆さんもですね、信仰告白をするときに悔い改めたはずですよ。 つまりヨハネのバプテスマはそういう意味においてもう受け取られるんですよ。それが悔い改めの信仰告白がヨハネのバプテスマに当たるわけです。そしてイエス様が授けてくださった父と子と聖霊の御によって授かるバプテスマはまさに聖霊と火によるという霊的な意味があって、私は全身を水に沈めて古い自分に死ぬという葬儀をし、そして復活の日にあたるその新しい誕生を経験し、そして花婿であるイエス様と結婚していく、そしてキリストの弟子となって、あなたが伝えられるあなたの持っている関係の人々に御霊によってこの福音をイエス様を伝えていくんですよ。これがこのアドベントのこの日に私たちが受け取るメッセージです。皆さんはそのことをするために大工事をしなければならないのではないでしょうか。私も含めてプライドがあったり虚しさを持っていたり、そういったものを本当に平らにしてまっすぐにして神様の通り良き器となっていきたいと願います。祈りましょう。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。天の神様、ありがとうございます。このアドベント、私たちを本当に救い出しくださって、あなたの本当にあの裁きは本来私が受けるはずだった、でもあなたが身代わりに裁かれてくださって、今ここにあなたを礼拝する者として招いてくださって、共に神の家族の礼拝をさせることができますことを感謝いたします。本当に今高ぶっている山や谷が、また蔑みすぎたそういった虚しさの谷があったかもしれません。どうか今平らにしたいです。どうかそしてあなたの通り行く座となっていきたいです。どうぞ神様、それをあなたが私たちの思いを汲み取って受け取ってくださって、そのような通り行く座と整えてくださいますようにお願いいたします。そしてお一人お一人を通して、その確信を持ったその言葉を通して多くの人々にこのキリストの救いが、贖いの技が、愛が伝わりますように、どうか助けてください。少々豊かに用いて祝福しくださいますように、心合わせ復活の主、十字架の主、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
冒頭の賛美をお下げいたします。